皆さんこんにちは、大場でございます。
あさこです。
きたきたカフェ第15回の後編です。
はい。
今回は8月6日に NHK で放映されました河野文雄原作のドラマ夕凪の街桜の国2018の感想ですね。これについてお話ししていきたいと思います。今回もネタバレありになりますので、ご了承いただければと思います。
はい、
今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、本編でございます。
はい、
ではですね、前編と同じくですね、今回もこの番組の公式サイトの方からですね、ドラマのあらすじをざっと紹介してから感想を話していきたいと思います。出版社で編集者として働く石川七海、悩みの種は編集部のリストラと認知症の疑いのある79歳の父親朝日。ある日行き先も言わずに家を出て行った朝日を追いかけていると、いつも可愛がっている姪の風子も合流。どうやら家出をしてきたらしい。朝日の行く先は広島、風子と一緒に尾行する七海。朝日がある人の足跡を訪ねていることに気がつく。そのある人とは原爆によって亡くなった朝日の姉七海の叔母にあたる人物だった。その叔母の名は、平野南。13歳の時広島で被爆したが、昭和30年23歳になるまで広島で暮らしていた。心の傷に悩みながらも職場で出会った青年と恋に落ち、小さな一歩を踏み出しかけた時、忘れかけていた原爆が再び南を襲う。南の弟朝日と七海と風子の広島への旅は、それから63年後の平成30年夏、この旅の中でこれまで明かされていなかった様々なドラマが明らかになっていくというのが、ざっくりとしたあらすじですね。今回単発のドラマで7時半から8時45分までという、1時間15分ですね。NHK だから CM ないのできっちり、民放であったら1時間半枠ぐらいのドラマだと思うんですが、かなりコンパクトに。コンパクトだけど、密度はかなり濃いかったですね。河野文雄の原作本の話も、以前河野文雄特集でちょっと話しましたけれども、この世界の片隅には、上中下の3巻。こちらは、もう全1巻で、単行本時代は分厚くもないんですよね。夕凪の街は。
いや、薄い方だと思う。
で、薄いけど、実は結構構成が複雑で、で、その大まかに言うと、その昭和30年を舞台にした夕凪の街というエピソードと、現代を舞台にした桜の国というエピソードがあって、で、その桜の国の方も、第1部、第2部に分かれてて、第1部が1987年、昭和62年。で、第2部が2004年、平成16年。実質3部構成みたいな形のドラマですね。ドラマというか原作だったんだけれども、自分最初にこれを読んだ時に、以前読んだ時の感想は、この番組でも話したけれども、そこでちょっとあんまり言ってなかったかもしれないけど、短い割には結構複雑な構成で、最初にざっと読んだ時に、実は人間関係がよくわからなくて。
わかんなかった。最初読んだ時。
最初のその昭和30年を舞台にした夕凪の街、これはわかるんですね、当たり前だけど。その、南じゃなくて、南が主役で。その南が亡くなるまでという話で。で、ここで一旦終わって、それから、パッとこう時代が変わってくるけれども、次の主役になる七海というのが、原作の方では小学生で出てきて、で、このつながりが全然わかんなくて、これなんか関係があるのかないのかよくわかんないし、明確にその最初読んでると物語の中でもこう明確な説明がないままどんどん話が進んでいって、
そうね。
しかも桜の国の方でもその第1部から第2部でポンとまた時代が飛んで、第2部では、原作では第2部の方でその七海が、小学生だった七海が28歳の設定に、大人になってると。話がそこでちょっとややこしくなる部分があって、どこがどうこれ繋がるんだろうみたいな。読み直してみて、改めて最初から読み返すと、ちゃんと伏線を引いてるというか、よく読めばこうわかるような形になってるけど、やっぱりちょっと1回目の時は全然わかんなくて。その意味で言えば、この世界の片隅の方が、もう鈴さんを主役でずーっと、鈴さんを追っていくから分かりやすいけれども、この物語は、3部作というか、この 1部、2部、3部が短い割には時代がポンポンポンと飛んでいったりするんで、ちょっとね、若干とっつきにくい面があるかなという気はしますね。決して面白くないという意味ではなくて。
よくわかんないまま最後まで読み切った感じ。
そうそうそうそう。で、今回のドラマはさっき言ったように1時間15分という短い尺の中で、その、なんていうんですかね、その原作のこの、なんていうかな、エッセンスがこうギュッと圧縮されていたような印象。昭和30年の夕凪の街の方はその通りの感じで、まあ、ドラマ化してて、その大幅にカットはしてなかったけど、
そうね、
うん、第2部の桜の国の方はその昭和62年のパートはもうバッサリ切って、基本的には第2部の方。ただしそれがちょっとアレンジしてきたのが、さっき言ったように桜の国第2部で七海が28歳だったけど、今度のドラマ版の設定は平成16年ではなくて平成30年今を舞台にしている関係で、設定上七海は46歳だから、もう今の我々と近いぐらいの年齢になってると。
そうね、うん、
これもやっぱり作り手側としては、その、まあ、戦争というものと今のこの平成30年の現代をつなげるために、この現代部分のパートをもうあえて平成16年とかちょっと前じゃなくても、今この年を選んだということだと思うんだけれども、それでまあいろいろこうちょっとね、設定を変えて物語をこう構成し直すと。これもその1時間15分の枠の中でやろうとすれば、もうこれはちょっとやむなしかなと。
そうだね。
うん。それとあと大きく桜の国の方で変わってきてるのは、原作の方では広島今その父親の朝日の後をつけて、七海あやしの広島に行くけれども、一緒に行くのはその、小学校の時の幼馴染みだった、東子か。と一緒に行くけれども、今度はこの自分の姪っ子と一緒に行くと。姪というのは、東子と七海の弟との間にできた子供なんだよね。設定上は。じゃなくて。
ん？ごめん、今何？何
じゃん。ただ、弟もちょこっとしかドラマ出てないし、そのトークはもう全然ドラマでは今回出てないから、まあそこはあんまりね、考えてもないだろうけど、まあこれもやっぱ平成30年に舞台設定する関係で、まあそこはちょっとね、いろいろキャラクターをいじってきたなというところでしょうか。
うん。
ややこしい部分を先に言っちゃったけど、とりあえず前半の桜の国の部分のドラマの話をすると、これは結構 NHK、なんて言うんだろう、結構攻めてきたなぁと思うシーンがたくさんあって、非常に短時間でかなり濃い展開をしてきたなと。で、まず主人公の南を演じた、河合里奈っていう女優さん。
うん。
今もうアイドルとか疎いから知らなかったけど、この人は元 AKB のメンバーだった人だよね。
そう。詳しくはないけど、この人は知ってる。
ただ彼女はかなり演技は良かったんじゃないかと思ったよね、見てて。
なんか評判もいいよね。
いいね、いろいろ見てみると。非常に難しいキャラクターだと思うけど、うん、なんかうまく演じきったなという感じで。まあ前の回でも話した、まあ南が病気で死ぬシーン、あまりに強烈すぎてちょっと読み返すのが嫌になったという、あのシーンなんかもかなり原作に近い形で、やってしまってまた見ててうーっていうような感じで、この主観的なシーンカメラでやってくれたのかみたいなね、あのシーンを。
目が見えなくなってっていうあの場面のところさ、
うん、
あれ本当に目が見えない真っ暗の絵じゃなくて、なんかモノクロみたいな感じじゃん、色がない。
そうね。
あ、こういう感じで来たんだと思って、なるほどと思った。
あくまでその、南の目線、視線でカメラを手撮ってみたいな感じでね。で、ドラマでよくあるように、逆に、その、生き絶えるところを、そのシーンをこうね、南の顔を見せるとかいうところは撮らずに、主観的なシーンで、この死んでいく人の主観のシーンで撮っていくというのは、まあ原作もそうだけども、よくやってくれたなぁと。まあこれも原作にあるけど、その南の死ぬ間際のセリフで、これもかなり強烈だ、あのセリフね、
うん、
10年経ったけど原爆を落とした人は私を見て、やった、また一人殺せたとちゃんと思うてくれとるという、このセリフをね、ドラマでゴールデンタイムのドラマの中で、ね、やってくれたっていうのは、今ねいろいろね はっきり言って、まあ今、忖度というあれがなんか流行語みたいになってるけども、そういうシーンを避ける風潮が多いんだけど、よくまあゴールデンタイムのドラマできちんとここやってくれたなというのと、もう一つあるのは、そのまあ南がその前のシーンで、南が母親とあの銭湯に行くシーン。
うん。
あれもびっくりしたけど、その女風呂のシーンで、もちろんその後ろ姿ではあったけれども、そのお風呂入ってる女性の全裸姿とかを撮ったりして、ゴールデンタイムのドラマで。で、しかも、大半の女性がやっぱりその原爆とかの関係で、体のあちこちにかなり広範囲に火傷を負ってる。生々しい火傷。そういう人が一人二人じゃなくて何人もいるという、その女風呂の中の様子をずっと映してるという。これもまたよく撮ったなぁという。いや、今回別に自分は NHK 大好きというわけじゃないけれども、このドラマに対してはかなりその NHK、まあ、NHK というか作り手側の、すごいこの本気度っていうのが見えたなぁと思ってね、こういうシーンでも。
そうね。いや、まさかなんか、ほんとここまでちゃんと作ると思わなかったっていうかさ、よかった、なんかよかったっていう言い方もあれなのかわかんないけど、よかったでね。
正式にね、表だって言ってないけど、やっぱりその、この世界の片隅にの、まあ、TBS のドラマに対するやっぱり対抗意識はあったと思うよね。同じ時期に同じ河野文雄の原作で、同じ戦争や広島を舞台にしてるということで。この作品自体も昔映画であったりしたから、まあその対比もあっただろうし。
なんかただ12月にさ、やるじゃない、また
はいはい。
追加シーン。
入れたやつね。
入れたやつね。そういうのもあるし、なんか今年はその河野文雄をなんか取り上げる年みたいなさ、そういう感じでやってるのかと思ったんだけど、そういうわけでもなく対抗意識だったのかね。
もちろんそのこの世界の片隅の映画がこれだけ高い評価やって、まあヒットしたとかいうのもあるから、まあそれに便乗して乗っかってやろうという企画もあったのかもしれないけどね。ただそれにしてもやっぱり出来上がったドラマはきちんと作ってあったので、そのある意味変な言い方じゃなく、その河野文雄ブームに乗っかろうとか言うんであれば、この真面目なドラマ以外でもね、それこそ長い道とか、
そうね。
ね、なんか新弱枠あたりで長い道とかやってほしいんだけど、ね、自分は。あれ、新弱枠でね、やっていいと思うんだけどね、あのドラマは。面白いと思うんだけど。
長い道ね、全5話ぐらいの。
5話はちょっと短いか。まあ10話でもワンクールぐらいでも。短編だからね、1話で何エピソードとかこう組み入れていけば。うん、なんかそのことをね、思ったりもしましたけれども。この桜の国のパートっていう、夕日の街のパートというのが、本当になんか、かなり密度が濃い上に、まあ、さっき言ったその主役の可愛いリナが、まあ、うまくて、なんかね、ずっと感心しながらずっと見てて、で、まあ、最後、彼女が亡くなって、実はね、ここでまたちょっと個人的にドキッとしたシーンがあって、さっきの、さっきというか、その前編の時にもそういうこと言ったけど、南が亡くなった後、2年後のシーンで、まあ、昭和32年という字幕が出て、これは本当に個人的な話で申し訳ないんだけど、昭和32年っていうのが、実は自分の姉が生まれた年で、で、今姉61歳で、非常にパワフルな人なんだけど、今も同じ北九州市内に住んでて、今日もまあちょっとヨガで電話で話したりしたんだけど、それ見ると、南がまあ、原爆の後遺症で昭和30年に亡くなった、で、その2年後って字幕が出た、その年に自分の姉が生まれて、まあ、今元気で今日も話したみたいな。で、さっきのこの世界の片隅にの話と、ここでこう繋がっ、たまたま偶然だけど、なんか個人的なあれにこう繋がってきてるな、みたいな。やっぱり戦争とか、そういったものは全然遠い昔の話じゃなくて、本当にもう地続きで、もうすぐそば、すぐちょいこの前の話だったんだな、っていうのを、こっちのドラマを見てもまた感じてしまって、まあ、たまたまだろうけどね。まあ、昭和32年前の人なんでね、世の中いっぱいおるからあれだけど、たまたま自分の姉がその年に生まれて、なんかそれだけで急になんかこう身近に感じてしまったということで、すいません。本当にこれは非常に個人的な感想ですが。
自分の家族でさ、そう言っていたらやっぱ思うよね。
なんかね、本当にたまたま重なるように、両方のドラマでなんか自分に繋がるような、こう話がチラッチラッとその、本当にセリフの一言とか字幕でチラッと映っただけなのに、それが何かしらの形でこう、見てるこっちに繋がってきて、あの頃の時代って今とやっぱり繋がってるんだよなと。 うん、いうことが実感できたのは、まあ、ある意味良かったなという感じで。で、その後の話でね、これ逆にちょっと笑えるエピソードは、朝日が京花という女の子にプロポーズするシーンありまして、これは原作でもあるのが、彼女が自分の気持ちに気がついてないみたいな感じなので、なかなかこうはっきり結婚してくれとか、なんかと照れ回って言えずに、なんかこう30秒以内に前に歩いた人にプロポーズするとか、なんかそういうこと言ったけど、まあ、原作では誰も歩かなかったんだけど、このドラマ版の方ではそういった朝日の前に、まずおばあさんがよたよたと歩いていって、次におじいさんが杖立でよこらよこらと歩いていって、とどめに牛が歩いていったという、このシーンだけ見たらまたここもコメディーかよみたいな、牛まで歩かせるかみたいな。ちょっとここはね、笑えたけど。そういうところになんか妙に NHK 力入れんでもいいのになと思ったんだけどね。
だってそうでもしないとなんかね。
ちょっとね、あまりにね、重苦しすぎるからね。
うん、
で、その後現代を舞台にした桜の国の話になると。こちらの主役は、さっき言ったように、まあ、設定上は46歳になってる七海で、演じるのが時は高子で。で、なんか仕事が、なんかね、リストラに合いそうな感じでもあるし。なんかちょっと彼との関係もちょっとこうギクシャクしてるみたいなところで、なんか父親、この父親が南の弟である朝日なんだけど、なんかもう年を取ってちょっとなんかボケてるんじゃないかみたいな。そんないろいろ悩みを抱えつつ、ちょっと夜中に買い物に行ってくると言ったまま、広島に行こうとする父親の後、メイと二人で高速バス乗って追いかけていくみたいなね。まあそこかなり無茶な設定だなと。東京から広島ね、それ確かにバス、高速バス、夜行バスあるけどね、北九州に住んでる自分化すれば広島ってもう新幹線乗れば1時間で行ける距離だし、近いっちゃ近いから追っかけていくっていうのもわかるけど、東京広島間はちょっと追っかけていくには長すぎるだろうと思ったりはしたんですが。
私もちょっとライブ行ってくるって言ってね、よくね、名古屋とか行くけどね。
言葉でちょっとと言うけどね、一応それなりにね、泊まり用意して着替えとか持ってね、言ってると思うけど、南じゃなかった、七海はほぼ手ぶら状態で言ってたもんね。多分財布ぐらいは持ってね、財布とスマホぐらいはあったにしても。
うん。でもね、なんか、できそうな気がする私も手軽に、手ぶらで行こうと思えば。
お金さえあればね、着いたところでいろいろ物はね、着替えなり服なりなんか買えるから、お金もなかったらさすがにちょっと無理だけど。いや、話ちょっとずれるけど、やっぱ最近神戸とか名古屋に行くちょこっと、まあ一泊二日とか行くようになって、そんなに荷物がなくてもね、まあ一泊二日だったらそんなに別に着替えもなくていいし、まあ下着と靴下ぐらいで。で、そんなのコンビニでも売ってるしね、まあ本当は便利だなと思って。
この間先月行った時はね、肩からこう下げるバッグ。
うん。
一つで行ったもんね。ちっちゃいやつ。
ああ、自分ももうちょっとリュック形式のちょっと仕事でも使うような、まあそ、あんまり荷物が入るようなあれじゃないんだけど。バッグならね、その程度で。200になるとちょっとね、さすがに若干荷物が増えるけど。
私2泊したんだけど。
あ、そうですか。
2泊3日でも、カバン一つで意外といけるもん
ね。あ、まあいけるね。今、まあね、どっかの山奥に行くわけじゃないからね、街中だから売ってる店とかね、コンビニはどこにでもあるし。
なんとかなるもんだよ。
お金さえあれば、やっぱ夜中お金だぜ、というふうに。
今回どうしたん、大場さんなんか。
キャラが変わってしまいましたね。すいません、ちょっと眠たいんで。はい。
眠たいよね。私もさ、もうさっきからちょっとあくび止まらないんだけど。っていうかさっきのなんか、話がさ、なんか入ってこなくてさ。
頑張りましょう。
もうね、大場さんの声がね、もう子守歌に聞こえてしょうがない。
もし寝落ちしたら一人で喋って一人で締めますんで。
うん。
うんじゃないよ。はい。それでちょっと話戻すと、この後半でちょっとやっぱり、あっと思ったのが二人が、朝日をずっと追って広島に行った後、お墓参りのところをこう、後ろからつけていって、その時に、ふと気がつくと、周りのお墓にこう、刻んである、亡くなった日が、どこもね、どれも昭和20年8月6日と書いてあるのが、それ見つけて、こうね、ショックを受けていたという、メイの風子がものすごくショックを受けていたと。その前半の方では南のセリフの中で、みんな原爆のことは何もなかったようなふりをしていると。体験してるのになかったようなふりをしていると言ってるけれども、当たり前だけども、現代の若い子は、 そういったことはもう体験してないし、広島に原爆が落ちたということは知識では知ってても、目の前のお墓に8月6日に亡くなったということが あちらこちらにずっとみんな8月6日に亡くなっているというお墓がいっぱいあるというのを見て、うん、ものすごいショックを受けるという、なんて言うんだろうね。やっぱこの時代の対比性という意味では、なんかわかりやすいというか、いい表現かなと思ったですね。まあ、なかなかね、やっぱ知識としてね、広島や長崎に原爆落ちたということを知ってても、やっぱ目の前のお墓でね、何人も亡くなった人、みんな8月6日、8月6日、8月6日ってこう書いてあると、普通ね、どこのお墓に行ってもそういうことはないからね。
ちょっと考えちゃうのよね、やっぱりね。目の前でこう自分で見ちゃうとさ。
そうね、そこで初めてね、なんか体感でもないけど、ちょっとこう実感できるというか、あ、本当にそうだったんだ、みたいなね。
本当にあったんだっていう話では聞いてても、やっぱり、ね、なんか人事じゃないけど、なんかよその出来事みたいな感じで聞いちゃうけど、やっぱりそうやって自分とは直接関わってない人のお墓でもそう見ちゃうとさ、こんなにいっぱいの人が本当にあの時のあれで死んじゃったんだみたいなさ。
そうね、
ちょっとね、
我々二人も直接戦争もね、その原爆も経験はしてない年代だけど、まあ自分もあの子供の頃、その広島とか長崎とか、あの親に連れられて行って、あの原爆のあの資料館か、うん、ああいうのを見せられて、やっぱり子供の頃にものすごいちょっとショックを受けたっていう記憶はあるんだけど、やっぱりそれでもね、やっぱりなんか遠い国の出来事のようにどうしてもね思ってしまうんで、まあそれはね当たり前って言ったら当たり前だろうし、まあでもなんかのきっかけでね、やっぱ遠い歴史の話じゃなくて、ついこの間こういうことがあったんですよということを思い起こしてしまうと、まあそういう経験はやっぱり大事なんだろうね、きっと。
だから忘れないようにその日に黙祷したりとかさ。
まあそうね。でもやっぱり本当はね、これ別に広島長崎だけの話じゃないけれども、実際そこ現場というか、そこにあったそこに行くべきなんだろうけどね。そしたらもっとね、あの体でこう感じる部分があるんだろうけど、うん、まあ、なかなかねそうは言いつつも難しいだろうけどね。はい。で、ちょっとまたドラマの方に話を戻しますと、南が自分のことを好きだったあの、同僚の内越さんという男性から、あの、金魚柄のハンカチもらうというシーンが前半にあって、後半では年老いた内越さんが出てきて、で、その、七海がその内越さんから、まあ、自分がこう、形見としてまた預かってたというこのハンカチをもらうというシーンが。で、ここは原作にはないシーンだったけど、ここもね、なんかちょっといいシーンで、ここで本当に、まあ、そのおばとめいである南と七海って、まあ、直接ね、面識は全然ないんだけれども、こう二人が繋がったということを、はっきりとね、こう、あの見てる側にこうね、思わせてくれるというような、ちょっといいシーンだったし。で、あと、ここは非常に細かい話なんだけれども、前半のちょっとしたあの雑談めいたセリフの中で、その内越さんという男性が、うん、将来なんか頭がハゲるかもね、みたいな話をちょっと南とお母さんと言ってて、後半出てきたら本当に頭ハゲてたという、その細かいところまで、どれだけ今回の制作者は本気なんだろうと、さっきの牛の話もすごかったけど、ここまでちゃんと拾ってくるんだな、みたいなね、ところちょっとね、見てて、あの、ここは本当はあの、ちょっと涙流すようないいシーンなんだけど、ちょっとね、ついニヤッとしてしまいました。
そこまでちょっとちゃんと見てなかったな、頭まで。
いや、そうだ。いや、その内越さんの頭うんぬんって話、確か原作にはなかったもんね。ドラマの中でそのセリフが出てきた時、まあその時には、あの、さらっと聞き流してて、あの、後半、あれみたいな話ね。おー、みたいなね。で、あと個人的にですね、あの、この後半の主人公になったあの、常盤貴子という女優さんが、ちょっと結構好きな人なんで、まあ、好きな女優さんなんで、個人的にもいいなと思って見てました。
久々に見たね、この人、テレビで。
そうね、最近映画ではね、見たんだけど、あの、去年やった、あの、大林信彦監督の花形見っていう映画にも、結構主役級で出てて、あと、去年のあの、年末名古屋のシネマスコーレで行った時、自分それ、あの、スコーレで見たけど、うん、実年齢も40代後半ぐらいだったと思うけど、非常にね、なんか、この若い時よりも自分多分今の方が結構好きなタイプの女優さんですね。なんかいい感じに歳を取ってきたな、みたいな。
うんね。いや、相変わらずまあ、女優さんだなって、綺麗だなとは思って見てたけど、若い時、可愛くてね、きついイメージしてるんだけど、やっぱり、 可愛いよね。可愛かった。昔。綺麗って言った方がいいか。
そうね。男優でも女優でも、年取ってから、味が出る人と出ない人ってやっぱりいて、そこで明確に分かれていくけど、この人はやっぱり年取ってもいい感じよね。
そうだね。
なかなか特に女優さんが年を取ってきて、これは別に日本だけの話しなくて、ハリウッドとかでも同じみたいだけど、なかなか年を取ってきた女優さんたちが主役を張るとかいうことが、だんだんそういう、なんていうかね、キャスティングされる場がなくなってくると。どうしても若い女優さんが中心になってくるんで、みたいなね、話がよくあって。ね、10代、20代、30代、40代、50代、60代で、やっぱそれぞれね、いろんな違いがあるし、まあ若ければいいというわけでもないし、年取ればいいというわけでも必ずしもないけど、でもやっぱりね、年取ってからでも、やっぱ存在感を増すというタイプの人がやっぱりいい仕事するし、俳優とか、まあ女優さんとしては長続きしていくよね。
やっぱりそういう、なんかさ、こう、しばらくこう、あんまりこう目立ってテレビとか出てなかった人でもこう、パッと使うじゃない、今回。
そうね。
この世界の片隅にもそうだし、この、夕凪の町桜の国でもそうだけど、なかなかこう、この人使おうっていう、この目の付けどころがやっぱ、今回なかなかいいんじゃないかと思うね。
その意味で言うとですね、今回この、南のお母さんをやった人ね、ずっとこうね、ミシンとかこうかけてたけど、あの女優さんがですね、今月公開される、ちょっと映画に重要な役で出てましてですね、タイトルはですね、銀魂2というんですが、銀魂の中で、おとせさんという、ちょっとね、年配の女性のかなり強いキャラクターがいてですね、本当に原作そっくりのビジュアルでびっくりしたんだけど、ちょっとね、その意味でもね、ちょっと銀魂がまた楽しみな、多分今回の作品とは全く違うキャラクターだけど、バリバリ存在感出してくれるだろうと思って。いや、銀魂面白いよ。
ちらっとしか見たことないからさ、
銀魂の話は機会があったらまたゆっくり長いからと、夕凪の町桜の国と思いついた感想というか、言いたかったことは大体自分としてはこういった感じですが、あと何かありますか？
ないです。
ないまたスバッと切ったね今。
だってなんかね、あれなんだって、途中から見たんだってこれ。
いやだから、ちゃんと教えてあげたいでしょ、ネット配信で見れますよって言って。
聞いたけど、あれさ、無料のさ、登録しないとさ、買えないじゃない。
うん。
名前とかさ、なんか登録するのちょっと、なんか嫌だなって思って。
ちゃんと見ようよ。
見たんだ、途中からちゃんと見たんだって、だって。
前の日に確か俺ツイッター流したよね、あれ。
そうそう、それをほんとたまたまあの時タイミングよく見て、あ、よかった、今見て、と思って、
うん、
思ったんだけど、次の日になって、なんかやったんだよ、その時。なんかやってて、で、途中で気づいたの、あ、今やってると思って。慌てたもん。
じゃあ、どのシーンから見始めたの？
多分30分ぐらい経ってたと思う。
結構いってるじゃん。
8時ぐらいからだ
った。
ぐらいから見たんじゃないかな、確か。7時半からだったもんね、あれ。
そうそう、7時半から。
うん。8時ぐらいから見た気がするな。
まあ、そういうことで。
どのシーンから見たかあんまり覚えてないけど、南目線の亡くなってくシーンは印象深かったなっていうのは覚えてるよ。
なんか一番強烈なところから見始めたような気がするんですが。
あれ、屋根登ってたところ、屋根の直してたじゃん。
はいはいはい。
あそこから見た。
あ、じゃあ、機会があればちゃんと、ね。
あのシーン見て、昔の家ってさ、だいたい屋根が低いじゃない。屋根低いっていうかさ、ちょっと背の高い男の人だと、ほんと手伸ばせば屋根に届いちゃうぐらいのさ、屋根の端っこのところにさ、
まあ、しかも住んでた場所っていうのがね、川べりの、まあ、いわゆる掘ったて小屋のね、バラックというか、ああいうところだからね、非常に簡単に作った家だから、立ち退き、うんぬんとかいうちょっとエピソードも入ってきたけど、まあ、だから簡単にね、作って、まあ、壊すのも簡単に壊れるような、 家だよね。
昔、うちのさ、母方の祖母の家も、なんか、まあ、あんなほどではないけど、でも割となんか、ちょっと手伸ばしたら届いちゃうぐらいの屋根みたいなさ、そんな家に住んでたことがあったんだよね、昔ね。
へー。
私がほんとちっちゃい時にそういう家に住んでて、そういうのをふっとちょっとそれ見て思い出してさ、自分がちっちゃい時こう遊びに行ってなんかいろいろやってたなとかいうのを思い出してね、なんかじーんとしちゃってじーんとしながら見てたなっていうのから始まったっていうか見てた、そこから見てたよ。
確かにそうね、自分も子供の頃にはああいった感じの家は確かにあったね。自分も、子供の頃は、いわゆる北九州の隣の筑豊地帯の、まあ、いわゆる筑豊炭田の炭鉱地帯に住んでたから、ああいう感じに近いようなところでこう住んでてたんで、まあ、家の感じも確かにああいった感じだったね。まあ、昭和40年代の前半とかだったから、それ本当にごくごく当たり前の、まあ、そういう場所だったしね。まあ、今はもうさすがにああいう家はなかなかもうないだろうけどね。
なんだろうね。まあ、その、今回のドラマで言えばそういうなんか、本当に身近にさ、こう自分の祖母が住んでたような似てる家だなっていうのを、まあ割と身近な感じで見ていたりするんだけど、この世界の片隅にの、時代の街の中ちょっと見た時にも、やっぱりなんかね、なんとなく懐かしい感じがして見ちゃうんだよね。
まあそうだね、それはあるね、確かに。
自分がまだ生まれてないんだけど、なんか懐かしい感じで見ちゃってね、こう街の中見ただけでなんかちょっとうるうるするだよね。不思議と。
やっぱりなんかそのね、昔の古き良き街並みじゃないけど、まあなんかそういうところの記憶とか、やっぱなんか、ね、記憶の中に染みついてる部分とか、まあいろいろあるんだろうね、自分らには。感想にならない感想をちょっとダラダラと喋っておりますが、とりあえずじゃあ今回の、夕なぎの町桜の国の感想は一応これで、終わらせていただきたいと思います。
はい、
はい、それではですね、本日までにいただきましたハッシュタグの紹介を、させていただきたいと思います。
はい、
いつもいただいておりますバレラジのワンダさんからですね、シェイプオブウォーターの回を聞いていただいて、キタキタ壁まとめの2点に爆笑と、あ、なんかまとめ言いましたね、猫は食べちゃダメだという、
あ
の話ですね。
猫食べちゃダメっていうのと、あと何、
猫は食べちゃダメだと、カレンダーをめくりましょうでしたね。ワンダさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次もですね、ガンダルフさんですね。
はい。
ガンダルフさんは、いくつものこう番組聞いてらっしゃって、毎日今日拝聴したポッドキャストということでですね、いくつかの番組をずっと並べて書いていただいてるんですが、で、キタキタカフェ12フレーバー後編、等速で拝聴ができない体にという、1.5 倍とか2倍で聞くというあの話の絡みですね。
あ、はいはい。
で、その後別の日にですね、この第13回の感想で、順調にクラゴマか、かっこ長時間かね、とか、まあ長くなってきたであの話ですね。から、うさこさん長時間運転お疲れ様でした。空港にたどり着くまでが非常に長いという。何時間でしたっけ ?7 時間ぐらいかかるって話でしたかね。
7時間ぐらいだね。
あとですね、なんと大場さんのご親戚が私の実家近辺とは世界が狭い、びっくりと。うちの親戚が出雲にいるという話をして、で、ガンダルフさんもご実家が近くてですね、この後ちょっとツイッターでやり取りして、この辺ですよ、つったら、あ、自分もだいたいわかるとこだって、ああ、あの辺りですか、みたいな。いや、意外なつながりが、みたいなですね。というのがございましたですね。本当に毎日のようにこう聞いた番組をツイートされてるんで、本当に。前も言ったけど、いつ聞いてるんだろうというのが、不思議なぐらいすごい番組数聞いてますもんね。
すごいよね。いや、そし、そうね。で、ちゃんとさ、そうやってなんか感想っていうか書いてるから、ちゃんと聞いてる。
聞いて
る
ね。
当たり前だけど。
そうそうそう。
すごいなと思って。
もしかしたらポッドキャストを聞くことが本業ですかね、この方。
実は。
そういう仕事で。 ポッドキャストを聞くと、それでお給料がもらえるとか、そういう仕事だったら、自分もしたいですが。
一番組いくらとか。
ああ、いいね。一番組、頑張って聞くよ、俺も、みたいな。はい、じゃあ、ガンダムさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次にですね、お世話になっております、クラゴマのミオさんからですね。複数いただいてまして、まずが13回の前編ですね。これうさこさんの神戸行きのあの話の回を聞いての感想で、神戸で全然眠れてないという話も少しお聞きしたので、もしかして悪いことをしたのかなぁと思ってましたが、結果的に追いかけてよかったようで安心しました。ちなみに自分も正月名古屋にいましたが、誰がいたか同じようによく覚えていませんと。これ神戸の16ビットに、笹山さんのライブに行って、大迫さん帰ってるところを皆さんが追いかけて行ったという話と、今年の正月名古屋のライブに、うさこさん行った時に、もしかしたらミオさんもいたかもしれないけど、人が多すぎて分からなかったということだけど、まあ、これでミオ様の時、名古屋に行ってたということが、証明されました。
ね、本当ね、本当分かんないって、あの場にいたら、もう人が多すぎて、
ああ、そうだ、ね。
ごちゃごちゃしてた。
で、続いてその13回後編の感想として、ミオさんからですね、前編に続いてちらつく自分の存在が妙に楽しい。並んで座ってるのガーッと言った後で、あ、そうか、お二人はまだお互い認識がないんだと気づいた結果、今かよっていう感じの紹介タイミングになりましたと。これも16ビットの笹山さんのライブがありまして、自分が行った時に隣に後かちょっと遅れて座ったのが、ミュージシャンの高丸さんで、ツイッター上でやり取りしてるの自分は全然気がつかなくて、高丸さんも自分のこと気がつかなくて、で、それをニヤニヤしながら後ろで立ってたミオさんを見てて、で、ライブが終わって外に出てきてから、ミオさんから言われて初めてお互いに、あ、高丸さんですか、あ、大場さんですかという気がついたという、その話ですね。
なんかその瞬間見れてよかった目撃できて。
はい。で、それに対して、当の高丸さんご本人からもいただきまして、キタキタカフェ13回後編拝聴、オタクとして100点、大人として0点の初対面に反省、セグウェイに乗ってる自分に困惑、うさこさんの夢の中にまでお邪魔して失礼しました、今後も緩やかで楽しい番組ありがとうございました。いや、申し訳ない。オタクとして100点、大人として0点、もうこれは私もその通り、自分自身もその通りでございます。初対面でいきなり濃い特撮話から入っていったね。
素晴らしいですね。素晴らしい。ね、
いきなり。この前、高山さんがツイッターに上げてた東方特撮のメカニック特集本のあれはすごかったですよね、みたいな。自分も買って読んだんですけど。いきなりそれから話し出すという。この今の感想のツイートにした高山さんはその東方の特撮本をちゃんと写真つけていただいてます。
で、すごい。
で、さらに名古屋のなんであの時カフェのコーヒーチケットって前自分買ってるんですが、それ壁に貼られてるんですが、自分のチケットの横に高村さんのチケットが貼られてるという、その写真も添付していただきました。
見た見た。
いや、本当にね、オタク同士の会話は本当に楽しいですよ。旗から見ればね、なんじゃこいつらはと思われるかもしれませんが、当事者にとっては非常にもうなんかね、心が通じ合うというか、
いいのいいの、周りなんて気にな
る。なんかその言い方がする。なんかざっくり切られたような気がしますが。
切ってない切ってない、だってよ。本人たちが楽しければいいんだもん。周りの人関係ないじゃん。気にしないでも。
高松さん、そういうことでございます。あ、そこほら、このセグウェイの話。
セグウェイね。ほんとね、あれ、ちょっとね、やっぱなんかね、今でも忘れられないもん。あの時も被ってたよね、帽子ね、
高村さん。はいはい、被ってましたね、高村さん。
あの帽子被って、で、アロハシャツね。赤っぽいアロハシャツに、なんか、黒いズボンに、サンダルに、セグウェイ乗ってね。
いや、前も言ったけど、高村さんが夢に出るのは、まあ、わかるとしても、そこになぜセグウェイかというのが謎。それが最大の謎だね。
もうね、風切ってさ、この間詳しく言わなかったけど、こう、セグウェイ乗ってるとさ、こう、風に舞うんだよね、アロハシャツがさ、パタパタパタってさ、すっごい気持ちよさそうに、ね、走ってく
ん
の。
なんでそんなに、なんでそんなにリアルな夢を。
だっ でも、今でも本当に覚えてんだもん、それ。すごいなんかニッコニコしてさ。いやー、それを2回も目撃したっていう。
しかもその夢を見てない自分からしても、そのセグウェイに乗ってる高丸さんが妙にハマってるというのが想像できるだけに、あと笑えるというか。合うよね、ぴったり。
合う、あ、合ってた、合ってた。
なんかその格好でほら、なんかセグウェイのなんか CM キャラクターとして出てもいいんじゃなかろうか。
ね、なんかできるぐらいね、似合ってたんだもん、本当に。
本当にすいません。調子こいて、失礼千般なことを申しておりますが。
で、悪口じゃないもん。
いや、悪口じゃないけど、褒めてるとも思えないような気がする。あとはね、これがもしかして、何かのきっかけで、どこかの企業さんがこの番組を偶然聞いてですよ。そこがセグレイをね、発売しようとして、じゃあ CM キャラクターになんか高まるという人がいるらしいという、ことを伝え聞いて、うん、そういう CM が出たりすれば、いや、我々自慢できますが。
まだ昔のセグウェイね、今さ、セグウェイ新しいの出たじゃないですか。
はい。ちらっとなんか見たような気がする。
こうなんか、靴じゃないけど、なんか、片足ずつ乗っけれるみたいな。あれは、あれじゃダメだよね、やっぱ。
だけど普通の両足に乗って、真ん中のこのなんか棒というか、ハンドルじゃないけど、レバーか。まあ、それ持って、スイーッとこう行くような感じ。
そっちのセグウェイじゃないとダメ。
次回高間さんにお会いした時にはちょっとセグウェイについていろいろ語り合いたいと思いますので、まあ、そういうことで高間さんに会わせてくれた、ミオさんと、まあ、高間さんとお二人に本当に感謝したいと思います。ありがとうございました。
いや、もう本当にミオマオさんも本当に追いかけてきてくれてありがとうっていう、
まあ、こういうところでね、本当にこういろんなね、人の縁が繋がっていくというか、やっぱりね、日頃こう、ツイッター上、ね、ネット上とかね、番組とかでこう、やりとりできても、やっぱりね、直接会うとね、本当に面白いし、楽しいですよね、関係が深まっていくのが。
そういうところもいいんだよね、ライブだけじゃなくてね、そうそうそうそう、ライブ終わった後の話ね。
だからね、もちろんそのライブ自体も楽しいけど、終わって、聞き終わって、もう黙ってさーっと帰っていくんじゃなくて、やっぱりそこでね、初めて会った人とか、二度目三度目の人とね、またこう話ができるっていうのが、やっぱ楽しいですよね。だからやっぱりまあ何回もね、行きたくなると。というわけで、本当にミオさんと高間さん、ハッシュタグいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
で、次がですね、なんであの時放送部ですね、の配信されてるひとしさんからのツイートでですね、40日目の活動日誌を聞いてコメント紹介させていただいたリスナーのポッドキャストを聞いてみる。アイコンのイラストと名前の響きから大場さんを勝手に女性だと思っていた。7フレーバーではなんであの時カフェや放送局もがっつり登場していましたと。女性に思われてたとかいう感想は本当に今まで聞いたことがなかったんで、ちょっとこれはびっくりしたんですが、まあまあ確かにね、名前とアイコンだけじゃね、わかんないからね。
でも名前とアイコン見ても女性に見えないけどね。
男性のイラストだったらね、男じゃないけど、今自分は、あるお方が描いていただいた、画伯に描いていただいた猫のイラストを使わせていただいてるんで、まあこれだけ見れば、ちょっと男性か女性か断言はしにくいアイコンではありますね。
これになる前さ、猫のやつだったけど、あれだと、まあ男性かなっていう、イメージはあるよね。
白地に黒いブチというか、そんな感じの猫の写真だったですけどね。
ねえ、なんでその写真だったの？
いや、たまたまネットで見つけて、昔飼ってた猫に似たような感じだったから使っただけ。高校の頃猫飼ってたんでね。
いや、自分で飼ってた猫なのかなと思って見てたんだけど、似てるっていう。
あ、そうそうそう。まあ、だって、40年ぐらい前の話だから、当時デジカメもなかったし。
いや、そんな昔じゃなくて最近飼ってた猫なのかな。
ああ、最近はね、ずっとね、セキセイインコ飼ってるんでね、家の中で。
そうだ、
鳥だ。好みのピッピラノートみたいな感じにはなるけど、ここに猫を入れると、もう大変なことになりそうなんで。ちょっと今のところ猫は飼えません。
ちょっとリアルトムとジェリーみたいな感じ。
そうそうそう。
猫とさ、鳥を。
このツイートの話に戻すと、この後このひとしさんとちょっとこう、リプライさせていただいて、一応今度名古屋行ってカフェ行きますという話はして、まあちょっとお会いできるかどうかあれなんですけども。
うん。
まあもしお会いできるようでしたら、ちょっとご挨拶だけでもさせていただければなと思っておりますです。ということで、ひとしさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
で、今日最後になりますか。これもまたまたガンダルフさんですね。 今日配信したポッドキャストということで、きたきたカフェ14フレーバーで、うさこさんの紹介で内気なラジオの宮中さんの話をしたんですが、それ絡みで、宮中さんは地図から日本を見てみようをグループで配信されてますねと。
うちらもさ、この情報量の足りなさをガンダルフさんが補ってくれるっていう感じなんだけど。
本当にね、自分もその、まあ、ポッドキャストいろいろ聞いてますけど、割とこう、のんべんだらりと聞いてるんで。聞いてる番組、こう、一つずつにね、ハッシュタグつけて感想をつぶやくところまではしてないっていうか、できないというか、と関係ない、どうでもいいようなツイートはいっぱいしてるんですけれども、オタク的な話とかね、こういうのは助かりますね、情報としては。ありがとうございます。
ありがとうございました。
本日までいただいたハッシュタグの紹介は以上とさせていただきます。
ハッシュタグの話今知ってたからさ、
はい、
ふって思い出したんだけど、
はい、
ピータン通信ってあるじゃん。
あ、はいはい。
あれを、いや、聞いてみてって言われたから、ちょっと聞いたらやっぱり、大場さんのやつも紹介されてて、で、その時に、こう、ハッシュタグがさ、こう、ピータン通信と、まあ、鬼太郎のやつ、ゲゲゲの鬼太郎みたいな、はいはい、分けて書いてるっていうのが、すごい助かるみたいな、ありがとうみたいな感じで言われてて、あ、大場さんなんかすごいな。
知らない方のためにちょっと解説すると、まあ、ピータン通信という、ポッドキャスト番組があって、基本的にそのアニメとか特撮とか、まあ、オタク系の話、あとちょっとオカルト関係とか、そういうのやってる、まあ、毎週配信してる番組で、で、特に最近は今、日曜日の朝やってるゲゲゲの鬼太郎を、1話ずつ、毎回毎回感想を語る回というのも、それこそ、大体1回あたり、1時間半ぐらい、毎週やって、その、鬼太郎だけじゃなくて、他のテーマの回も同時並行的にやってるんだけれども、うん。で、その中でちょっと割と、自分も鬼太郎を見てるし、何回か、その境港に行ったりもしてるんで、ちょっとそういうのをハッシュタグつけてつぶやくようにしてるけど、最近別に自分以外の人も鬼太郎の感想を書くときに、ハッシュタグでゲゲゲの鬼太郎と、もう一つハッシュタグでピータン通信と両方つけてツイートする人がだんだん増えてきたみたいで、うん、ゲゲの鬼太郎の作り手側の人も見てくれるかもしれないみたいな、うまくいったらそのこう番組も聞いてくれるかもしれないみたいないう感じの話があってですね。ついつい最近ちょっと鬼太郎、まあもともと小さい頃から鬼太郎見てるんだけど、まあ今期やってる鬼太郎が面白いんで、結構毎週感想を2つのハッシュタグをつけてつぶやくようになっております。
毎回さ、なんで鬼太郎の話1時間半とか話せるんだろうってずっと疑問だったんだけど、今回聞いてみたら、あ、なるほど。だからこんな時間なんだっていうような、なんか話の内容がなかなかね、いろんな話してて面白かった。
まあ、小説書いたりとか、ライターとかされてる方だけど、二人とももともと水木しげるの、まあ、原作とか漫画が好きで、そのアニメの鬼太郎だけじゃなくて、とにかく水木漫画自体が好きで、で、結構二人もそうなんだけれども、結構その作品に対する考え方とかスタンスが、結構違う部分が実はあったりして、何回か前かの鬼太郎の回では、かなり激論じゃないけど、うん。喧嘩まで言ってないけれども、結構ね、いろいろ意見を戦わせあったりして、それはそれで面白かったけどね。聞いてて。だから、水木しげるファンといっても、全員が全員そのアニメの鬼太郎が好きなわけでもないし、水木しげるというと、まあ、それは代表作確かに鬼太郎なんだけど、実はものすごい、膨大な作品書いてて、ようやく最近講談社の水木しげる全集って完結したけど、あくまで鬼太郎っていうのも水木しげるの作品の中の一部でしかないわけで、と、まあ、その有名どころで言ったらその悪魔くんとかカッパの三平とかもあるし、妖怪物とは関係ないもので言うと、いわゆるこの戦争もの、戦記ものね。
へー、そんな書いてるんだ。
というか水木しげる自体が戦争にて片腕失ったわけですよ。
そうなんだ。
そうよ。戦争に腕を失って戦後帰ってきて、貸し本漫画から始まってずっと漫画をもう、ほんと貧乏のどん底の中で書き続けてきたとかいうあたりを昔朝ドラのゲゲゲの女房でやってたけど。なんか戦争ものの漫画もかなりたくさん。もう本当になんかね、河野文雄の漫画とはまた全然違うベクトルで書かれた、まあ、戦争漫画、戦場漫画というべきかな。実際戦争に行ってるから。 もうちょっとね、読むとね、そうね、知らずに読むと結構ショックを受けるような、かなり重たい漫画も作品も多いですよ。
へ
え。別に水木しげるは妖怪ばっかり描いてるわけじゃないからね。
妖怪しかイメージなかった。
まあ世間一般じゃね、どうしても水木しげるイコール鬼太郎ってなるからね。うん、あるいは水木しげるイコール妖怪漫画。
うん、
それももちろん間違いじゃないし、メインの一つであるけども、ただ、ずっと鬼太郎ばっかり描いてたわけじゃないので、いろんな、種類の漫画描いてるのでですね、ちょっと興味を持っていただければ、水木しげるの漫画を読んでいただくなり、まあ、芸能鬼太郎今、日曜日やってるとか、あとネット配信で昔のシリーズもやってたりするし、ピータン通信も聞いていただくと、鬼太郎会以外でも面白い会があるんで、結構オタクの自分としては、非常にためになる番組っていうのはおかしいな。ピータン通信をやってる二人のうち一人のホズミさんという人が、あと二つ番組やってて、飛び立て放送局っていうのと、クリスタルトークというのやってて、週に三つ番組配信してるよね。まあなんか徳松さんに近いようなポジションで、大半がいわゆるオタクの話、アニメとか特撮とか、その他もろもろ。なんで、自分この三つの番組は毎週聞いて、いろいろ勉強しております。
はい。
はい。
いろんなの聞いてるなと思って。
時間がないからね、興味があるもの全部が全部聞けるわけではないんだけどね。
購読しても聞いてないのばっかりなんだけど。
そうそう。どうしてもであれば、興味がある回だけしか聞けないっていうのもあるし、ちょっと聞いて、このテーマあんまり自分がさほど今興味がないなと思ったらもう、飛ばして削除するとかいうのもあるし、空いた時間全部ポッドキャストを聞くことに費やすわけいかないからね。本も読みたいしね、映画も見たいし。まあ、そういうことでございますね。なんかスコーレ今ね、映画、ね、カメラを止めるなという、映画でなんか毎日大変なね、時代になってるみたいで。
なんかすごいみたいだね、映画ね、今更ながら。
多分この15回の配信前にちょっと特別会でちょっと私は喋ってます。先日このカメラを止めるのを見てまいりましたんで。
うん、
ただし本当に感想を、ちょっとした感想を言ってもネタバレになっちゃうんで、具体的な中身は何も言ってないんですが、いずれいつの日かちょっとがっつり中身を語りたいなと。
ね、その音源さ、もらったんだけど、まだ聞いてないんだけど。
はい。
あれ全部見たの？
全部って？
特別会この話してますってみたいな DM を送ったでしょ。
だから今回はあれジュラシックワールドとミッションインポッシブルとカメラを止めるなと。
うん。うん、それミッションインポッシブルも見たの？
見たよ。
いつの間に？
ミッションインポッシブルは先週の日曜日だったかな。
本当。
うん。
それはねちょっと見たいなと思って。
トム・クルーズ、俺年齢自分より上なんだけど。なんかね、もう本当になんか年々ジャッキーチェンとかしてきたな、みたいな感じで。いつかのガッツリジャッキーチェンと共演してくれないだろうかとね、本当にマジで思うぐらいね、すごいね、あの人は。歳を取るためにどんどんアクションが派手になっていくというか。若い時こんな激しいアクションやってないよね、みたいなね。
やるような顔でもないしね、顔っていうか綺麗な顔してるからさ、なんか上品な感じでやる。感じじゃない。それアクションとかはなんか、うん、そういうスタントの人に任せてみたいなさ、いう感じなんだけど、実際自分でやるからさ、すごい怪我したりとかもしてるしさ。
そうね。まあ、そういうあたりを軽く語っておりますですね。エンディングでございます。それでは、うさこさんの方から、メールアドレスなどの紹介をお願いしたいと思います。
きたきたカフェではお便りをお待ちしてます。メールアドレスは、きたきたカフェアットマーク gmail.com、kitakitakafe アットマーク gmail.com、公式ツイッターアカウントへの DM とか、ハッシュタグひらがなで、きたきたカフェでのつぶやきなどもお待ちしてます。よろしくお願いします。
そういうことで、第15回が、無事に終わろうとしております。
はい。
次回でございますが、前にも話した通り、我々二人8月18日の土曜日ですね、4ヶ月ぶりに名古屋へ参ります。で、目的は映画館シネマスコーレで開催されます、笹山さんのライブスコーレですね。これが第一目的と。まあ、第二目的としては、 当然なんだあの時カフェですね。まあこのモーニングに行くと、まあ多分この2箇所は確実に行って空いた時間にどこか行くかもしれませんけれども、まあそんなこんなでですね、次回第16回は名古屋会、まあ、名古屋再びの会になろうかと思いますので、また、よろしければお聞きいただければと思います。
そうですね。
はい。
はい。
なんかついこの前行ったような気がしたんですけどね、また行けるとはですね。
そうね。
4月の初めに行って、まあ本当に4ヶ月だからね、また行くとは思わなかったですが。
初めてのスコーレでちょっとワクワクしてる。
ああ、そうでしたね。はい。うん、まあそういうわけで次回第16回は名古屋の名古屋会になりますので、またよろしければお聞きください。
はい。
第15回はこれにて終了といたします。今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。